宣教です。この箇所から神によって作られた私たちと題して大高牧師よりメッセージをいただきます。
お祈りを捧げます。天地万物の作り主である私たちの父なる神様、全能の主の皆を心から賛美をいたします。私たちを今日もこのように作り主であるあなたを礼拝するために呼び集めてくださりありがとうございます。私たちはあなたを礼拝するために作られ、あなたと共に生きるように召されております。どうか私たちが創造の意図の通りに生きることができますようお助けください。神様、司会者の祈りにもありましたが、今日は礼拝の後に決算総会が行われます。過ぎる一年を主がお守りくださったことを覚え、あなたの恵みを数える時を持とうとしております。どうか私たちがあなたの恵みを数え、皆を賛美することができますように。あなたは昨年も救われる方を与え、また共に礼拝する民を増し加えてくださっていますから感謝をいたします。主がいよいよこの教会を祝福し、あなたの御旨にかなって歩むことができますようお助けください。また神様、総会の中では役員選挙も行われます。お一人お一人が誠実にあなたの前に祈り備えてこられましたから、どうか御心をなしてくださり、あなたがふさわしい方を召してくださいますように、私たちが行う投票の上に主の御心をなしてください。またあなたの導きを求めて祈っておられる兄弟姉妹の上に主の豊かな導きをお与えくださいますように。あなたは私たちにとって最善の道を常に備えてくださっておりますけれども、どうかあなたが進めと言われた道を喜んで歩むことができるようにお願いをいたします。また体に弱さを覚えている方々の上にも、どうか主が望み速やかな癒しをお与えくださいますように。また諸教会の礼拝の上にもあなたの祝福を置いてくださり、あなたの御言葉がまっすぐに混ぜ物なく語られますように。私たちも御言葉に耳を傾けようとしております。どうかへりくだって主の御声として耳を傾けることができますように、聖霊なる神様が豊かに臨み、御声をお一人お一人にかけてくださいますように待ち望みつつ、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先日、私がサラリーマンをしていた時の取引先の方が、千葉で仕事があるから食事をしようと誘われました。その方に会うのは私が牧師になってから2度目でありますが、その食事に誘われた時の電話で、俺も少し宗教について勉強したからと言って来られたので、では楽しみにしていますとお返事して、先日お会いしました。まあ結論から言えば、その方は今のところ全く全然信じるつもりはないのですが、様々な人からこう吸収してキリスト教的な考えも取り入れて、自分の考えを構築していきたい、まあそのようなお考えのようでありました。その食事の席で、この前ユダヤ系の人に会ったんだけれども、ユダヤ教とイスラム教とキリスト教の神は同じだって聞いて驚いたと、そう言われました。ユダヤ教とイスラム教とキリスト教の神は同じだと。それに対して、それは少々乱暴な言い方で、半分は合っているけど半分は合っていないと、そう申し上げました。と言いますのは、私たちが信じているのは三位一体の神様でありまして、イエス・キリストを神として信じていないユダヤ教やイスラム教と一緒にされては困りますということをお伝えしました。そしてその流れの中で、私たちが信じている神様は、天地万物を作られた神様ですということを申し上げたわけです。 私たちは天地万物を作られた神様に頼って生きていますと。すると、その方は、まあ、関西の、兵庫の丹波の方でありますけれども、天地万物を作ってるなら最強やんっていうふうに言われたんですね。でもまさにその通りだな、と思いました。まだ信じていない方の言い方ですから、まあ、少し砕けた言い方ですが、天地万物を作っているなら最強やんというのは本当にその通りであります。聖書は神が天地万物を作られたと語ります。そして天地万物を作られた神には何一つおできにならないことはないと聖書は語る。ですから、その方が言われた、天地万物を作っているなら最強やんという発言は、まさにその通りであります。聖書は、天地万物を作られたのは神であると語り、それが創世記から黙示録に至るまで一貫している。神がすべてのものを作られた。このことは私たちにとって大変重要なことです。世の中では、多くの人が進化論を信じています。しかしそれはおそらくよく考えなかった結果か、まあ、科学者の言うことを鵜呑みにし、そして自分に都合よく解釈している結果であろうと思われます。なぜなら、進化論はどこかに偶然という考えが入り込むからであります。もしくは、まあ、突然変異という言葉かもしれませんが、私たちは、偶然に偶然が重なってという言い方でその仮説としてですね、話してみる。しかし、その仮説をそれ以上は突き詰めない。ですから、その結論の恐ろしさというものに気づかない。もし偶然によって人間が誕生しているとするならば、人間には存在意義はありません。なぜなら、偶然には意味がないからです。偶然の存在には意味がない。進化論を推し進めるならば、虚しさが残る。そもそも私たちが偶然の存在ならば、生きる意味など探る必要はないのですが、実際には一生懸命探るわけであります。私は車で移動するときに、まあ、ラジオを聞くときは大抵TBS ラジオを聞くんですけれども、ちょうどお昼時に、ジェーン・スーという女性に人生相談をする時間があります。で、以前、そのラジオに失恋をした人が生きる意味を問うている質問が出てきました。その質問に対して、そのジェーン・スーという女性は、本来、人間には生きる意味なんてなくて、生きていることに理由はないと、そう答えていました。生きている意味があるとしたら、できるだけ体をいじめないようにして、そこそこ長く生きることだと、その方は言う。隣にいるアシスタントの人も、生きているときに生きる意味ができてくる、とも言っていました。一人の悩める人の生きる意味を問う質問に対して、生きる意味なんてないと言えてしまうことに驚きを覚えつつ、そのように答えるのが限界かもしれないとも思わされる。この質問者のように実際に私たちは生きる意味を問うわけです。自分はどうして生きているのか、何のために生きているのか、と人は生きる意味を問います。様々なことにチャレンジし、取り組むことになります。一時はそれで心が満たされることもあるでしょう。しかし、それが終わってしまったら、次の楽しみをまた見つけなければならない。ですから、恋愛して恋人に人生を捧げるような状況にいれば、その恋が終わってしまえば、次は生きる意味がわからない、となる。仕事を生きがいにしていた人は、定年が恐ろしい。子育てを生きがいにしていた人は、子育てが終わった後が恐ろしい。自分は、何のために生きるのか、生きているのか。この問いを考えるためには、 そもそも自分のルーツというものを知る必要があります。もし自分のルーツを進化の過程に頼るならば、生きる意味を問う必要はありません。けれども、そんなことでは満足できないから問い続ける。そのために、生きる意味を見つけるために、自分がどのようにして存在したのかを知っていく。その点で、この創世記の記述を、創造の記事を正しく知ろうとすることは、私たちが生きていく上でとても大切なことであります。そのため、これからしばらく、第4週目の初めての方向けの礼拝では、創造の記事を少しずつ読み、キリスト教聖書の世界観であり、また私たちの存在のこと、この世がどのように作られているのか、そもそもこの世を作られたお方がどのようなお方なのか、そのことを創世記1章と2章を通して知っていきたいと考えています。そしてその流れの中で3章も当然取り上げる必要があります。しばらく第4週目の礼拝では、創世記の1章から3章を少しずつ読んでいきます。一章一節をもう一度お読みします。はじめに神が天と地を創造された。聖書の最初の言葉です。はじめに神が天と地を創造された。新しい新改訳2017になってから少し翻訳が変わりました。はじめにというのがひらがなになり、はじめにの後にあった点がなくなり、創造されたと敬語の表現になりました。翻訳に携わった先生方によりますと、この一行の翻訳に、だいぶ時間をかけて、一番話し合ったのがここだというふうにおっしゃる先生もいました。聖書は、はじめに神が天と地を創造されたと始まる。で、ここからわかることは、時には、時間には、明確な始まりがあったということであります。なし崩し的になんかいつの間にか始まったのではなくて、こう明確な始まりがあった。そして始まりがあるならば、終わりもあります。創世記があり、黙示録があるように、始まりがあれば終わりがある。この世は今や終わりへと向かっています。聖書を読むと本当に終わりが近づいているなということをこう思わされる。そしてもう一つ。はじめに神が天と地を創造されたならば、神は時間が始まる前からおられた。ということになります。時間を作られたのは神であり、神は時間に支配されるお方ではないということがわかります。時間を超えた方、つまり永遠のお方です。時には始まりがあって、その前からおられる神。聖書は神様が時間に支配されないお方であることを語っています。神様にとって、一日は千年のごとく、千年は一日のごとくと聖書は語る。神様は時間に支配されない無限のお方、永遠のお方。その神が天と地を創造された。で、この天と地を創造されたというときに、この表現は、天と地だけを創造したということではありません。こう、天と地の間にあるすべてのもの、そういうニュアンスがあります。天と地の間にあるすべてのもの、つまり、自然もそうですし、動物も人間も、神が創造した。つまり、万物の源は、すべてのものの原点は、神にある。すべて作られたものの根源は神だと聖書は語る。先日大きくニュースで報道されましたが、探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウに降り立ったと。で、その距離 3.4 億キロというのですから、まあ、驚きであります。で、その着陸は、まあ、この表現でわかるかどうか知りません。新聞の記事ですけれども、バスケットボールのゴールを宇宙から狙うようなものだそうですね。で、その技術力というのは素晴らしいのですが、それを伝える新聞記事に次のような見出しがついていました。お読みになった方もおられるかもしれませんが、生命の起源、解明に期待と、そう見出しがついていました。生命の起源。まあ、これ命と読むのかわかりませんが、生命、生きる命ですね。生命の起源、解明に期待。で、その記事には東大の教授のコメントがあり、その教授は次のように言いました。我々の生命の源の起源の解明につながる。生命の材料となり、我々の体の多くを占める水はどこから来たのか、その起源の解明につながるかもしれない。そういうコメントが新聞に載っていました。我々の生命の源の起源の解明につながる。神の存在を考えずに命、生命を研究するならば、このような考えになることはやむを得ないことでありましょう。こう、命の起源を解明しているとなればロマンがありますし、がぜんやる気も出てくると想像します。ただ聖書は、その生命の起源について、命の起源について明確に語っています。天と地の間にあるすべてのもの、つまり自然も動物も人間も、神が創造した。万物の源は、すべてのものの原点は、神にあると聖書は語る。ヘブル書の著者も次のように記しています。信仰によって、私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが、目に見えるものからできたのではないことを悟ります。私たちは見えるものが目に見えるものからできたのではないことを信仰によって悟る。この神が意志を持って見えないものから全てを作られた。しかも目的を持って作られたのであります。その創造の経緯については、一章三節から書かれていきます。で、この創造の始まりについては諸説あります。一章一節からが創造の始まりだと考える人もいます。いや、一章二節からだと考える人もいます。はたまた一章三節からだと考える人もいます。聖書の記述からすると、一章三節から創造が始まっていくと考えるのが、だとかもしれません。なぜなら、神の言葉が、神の発話が始まるのは、一章三節ですから、そこから、創造の技が始まると考えるのが、妥当なのだろうと思われます。では、この一章一節の役割は、といえば、この一章一節は、表題のような役割を担っています。すべてのものを神が作られたのだ。神によって作られたのだ。というタイトルのような役割です。で、その理解に立つのが、新科学の2017の別訳が下に載っておりますけれども、一章一節の別訳に、神が天と地を創造された始めというふうに別訳があります。神が天と地を創造された始め。その表題という理解に立つのが、まあ、こういう書き出しであります。では、それに続く2節は何か。2節には次のようにあります。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。こう読んだだけでは、こう分かりそうで分からない。表現でありますが、一節では天と地とあったわけですが、今度二節では地に 焦点が当てられています。一節の天と地という表現から二節では地はというふうにこう続く。私たちが今住んでいる地はどんな状態であったかということに関心が移されます。で、この二節も学者たちの間で議論が交わされています。今、長沢神学生が通っている聖書神学者の先生である津村先生は、この一章二節にこだわり続け、おそらく40年ぐらい、この一章二節だけを研究をしておられます。この一章二節にかけてはもう世界的権威というふうに呼べるでしょう。新科学2017では、地は亡漠として何もなくというふうに訳されています。亡漠という言葉は私は聖書で初めて聞いた言葉でありますが、辞書では、だだっぴろくて何もないというそういう意味が、日本語の辞書ですね。だだっぴろくて何もないというそういう意味があります。で、ヘブル語の原文では、荒れ地のようなところであったというそういうニュアンス。つまり、荒れ地ということは、人が住めるような状態ではなかったということです。本来ならば、そこには草木が生え、動物がいて、人間が住んでいるはずの地が、荒涼として、取り留めもなく広大な荒れ地のような状態であると宣言している。で、この後で読んでいくと、一章十一節や十二節で草木が生じ、24節では動物が生まれるわけです。作られるわけですね。そして神は、整えられた地に、最後に人間を創造し置かれました。誤解のないように申し上げておきますが、創世記一章は科学の専門書ではありません。創造のすべてがここを読めばわかるということではありません。聖書における創造のクライマックスは人間の創造であり、聖書の記述の中心はそこに向かっている。こと細かに動物がどうやってできたかとか、そういうことを聖書は興味を関心を持っているのではなくて、人の創造というところに向かっているんですね。新改訳の翻訳に携わった先生は、この一章二節について次のように言っておられます。創世記一章の記述は、冒頭から地に注目し、神の創造の技のクライマックスとして、地に存在するようになった人に焦点が当てられています。それはすでに地に置かれている人間に人間がまだ存在していなかった時の体験的には知り得ない地の状況を人がすでに知っている荒れ地という普通の言葉を比喩的に用いて地がまだ通常の地ではなかったことを伝えているのです。と聞いているだけでは何を言っているのかと分かりにならないかもしれませんが、つまり何が言いたいかと言いますと、この一章二節の亡漠としてというのは、私たち人間の言葉で、私たち人間が住む前の地の状態について表現しているということです。で、そこは要するに人が住めるような状況ではなかった。で、3節から創造の技が進められていって、9節と10節を見ると、やがて地が現れる。乾いたところが現れよって言われて、地が現れるわけですね。9節、10節で地が作られる。ですから、この2節で言わんとしていることは、人間が本来住んでいたその、本来住んでいる地というのは人が住めるような状況ではなかったんだということをこの二節は言っている。で、その地がどうやって創造されていたかということもそうですし、その地に人間が置かれるようになったということであります。またこの二節には水の存在が記され、正直申し上げて細かな点においてわからない部分もあります。ただこの2節で注目したいのは神の霊の存在であります。創造主である神の霊、つまり 新約的に理解するならば、聖霊の存在が2節に記されています。創造の技に聖霊も関わっておられた。ヨハネの福音書1章を見ますと、巫女も創造に、イエス様も創造に関わっておられたことがわかります。ですから、三位一体の神によって創造が行われたということであります。今日ご一緒に確認したいことは、当たり前のことかもしれませんが、この世は創造者なる神によって作られたということです。創造者なる神によって作られた。細かな点においては、一章二節の記述など、完全にわからないところがあるのは正直なところです。しかし一節を読みますと、神が天地万物を作られたとあります。決してこの世は偶然にできたのではない。むしろ必然であり、神の意志によってこの世は作られました。神が目的を持って作られた。意味がある。つまり私たちも神によって作られたのであり、その存在には意味があり、目的がある。神は人を意味を持って、目的を持って、完全なご計画の中で作られた。ラジオのパーソナリティが、人間には生きる意味なんてないと言っても、聖書の立場は違います。神は人を意図を持って、目的を持って作られた。ですから聖書の立場に立つとき、私たちは、私たちを作られた神へと向かうことになるのです。私たちは、私を作られた神に向かい、神に問うのです。存在意義を、生きる目的を、神に問う。つまりは、聖書に聞いていくということになります。この聖書の中に、私たちの生きる目的が記されている。なぜ私は仕事をするのか、なぜ勉強するのか、なぜ家事をするのか、その目的は何か。私たちは聖書の言葉と日常の生活を切り離してはいけません。聖書と生活を密着させ、まさに御言葉から教えられつつ生きていく。そのためには、この神様と親しくお交わりを持たせていただく必要があります。創世記一章と二章の記述は平和です。本当にこう素晴らしい記述に一章と二章とは満ちている。神と人が交わりを持っている。人が本来創造された意図の通りに生きている。人は神と交わりを持つ存在として作られました。しかし、三章に入りますと一転する。人が神様から離れていく。蛇にそそのかされ神様から離れていく。私たちはその堕落後を生きています。つまり私たちは生まれながらにして神から離れて生きている。それゆえに神が私たちの創造者であるならば、作り主であるならば、このお方のもとに戻る必要があります。聖書は次のように言います。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちは、キリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。聖書は語りかけるんです。神と和解させていただきなさい。和解ということは敵対しているということが前提にあります。まあ、今日でその全てをお話しすることはできませんが、罪ある人間は意識しているか否かに関わらず、神に敵対して生きているんです。ですから聖書は、神に敵対して生きるのではなく、神に従って生きなさい。神の前に謙遜にへりくだって生きなさいとそう呼びかけています。聖書は、その神との和解は、イエス・キリストによってもたらされる。イエス・キリストの十字架によって、神との和解がもたらされると語ります。自分自身が 神から離れて生きてきた生き方を悔い改め、方向転換をして、イエス・キリストを救い主として信じることによって、神様との間に平和が、和解がもたらされます。この地上での生き方は二つに一つです。それは、神と共に生きるか、それとも神を無視して自分勝手に生きるかの二つに一つです。その間はありません。神を無視して生きて、そこで生きる目的を考えてみても、それには限界があります。先ほど言ったように、恋愛なら恋愛に生きても、恋人と別れてしまえば、それでまた振り出しに戻るわけです。神というお方を前提に、聖書を前提に生きる意味を考える必要がある。そのために、神と和解させていただきなさい、と聖書は語ります。今日の創世記の箇所は、私たちにとって本当に幸いな記述ではないでしょうか。万物の背後には神の意志が存在する。神が創造したということは、自分という存在は偶然の存在ではなく、生まれるべくして生まれてきた。神のご計画の中に確かに入れていただいていて、神様の愛の中に入れられている。私は目的を持った存在であり、必然的な存在だ、とそう信じることができる。よく、生まれてこなくて良い命はないというふうに言われます。生まれてこなくて良い命はない。綺麗事のように聞こえるかもしれませんが、聖書の立場に立つならば、そのように本気で言うことができる。最近では、出生前診断のことが話題になっています。命の選別になるのではないか、とそういう難しい問いかけがなされている。当事者になってみなければわからない苦しみがあるでしょうし、私たちが軽々に何か物申していくことでもないだろうと想像します。ただ言えることは、いかなる状況や境遇の人であっても、神様のご目的の外にある命はない。もちろん全てのことが明らかにされているわけではありませんから、どうしてこんなことが起こるのかと思えるようなことがあるのは事実です。しかし全てのことが神の御手の中にあると聖書は語る。また私たちの罪の問題を抜きにして、すべてを神様の責任にすることも間違っているでしょう。私たちはそのような複雑な世界を生きているわけですが、私たちが立つべきところは、すべてのものを神がお作りになり、神はすべてのものをご自身のご目的の中でお持ちになるということです。このことを知ることは、私たちの人生を豊かにしますし、祝福で満たすことにもつながります。最初に申し上げた方が言っていた、天地万物を作られた神様は最強。そのような神様と共に生きる幸いに、私たちは今日も招かれている。あなたはそのような幸いな人生の中に入れていただいていることに、気づいておられるでしょうか。すべての源である神と共に歩む幸いに気づかせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。お祈りを捧げます。天地万物を作られ、今もご支配なさっておられる 私たちの父なる神様、とうという名前を心から賛美を申し上げます。私たちをあなたのご目的の中でお作りになってお持ちくださることを感謝をいたします。どうか神様、あなたと豊かな交わりを持って、あなたに聞き、自分自身が生きている目的を問い、あなたに教えられつつ、歩むべき道を進んでいくことができるように助けを与えてください。人生には不可解なこともいくつも起こりますけれども、すべてがあなたの御手の中にあって、ご計画の中で導かれていることを信じることができますからありがとうございます。今困難の中にあるお一人お一人を主が励まし、支えてくださり、倒れることがないようにお守りくださいますようお願いをいたします。また、喜びの中にあるお一人お一人に、さらにあなたが喜びを与えてくださり、恵みを増し加えてくださるようにお願いをいたします。この御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。